はい、それではナホム書を開いてください。今日は1章から3章まで学びたいと思いますが、今日のメッセージの題は復讐にある神の慰めです。復讐にある神の慰めです。まあ、この題がちょっと変だなって思ったかもしれませんけれども、悪に対する神様の報復の中に究極の慰めがあるということを学びます。もう一度言いますね。悪に対する神様の報復の中に究極の慰めがあるということです。このナホム書はニネベに対する予言です。で、思い出してください。ヨナ書においてもですね、このニネベに対するそのヨナの予言がありましたけれども、いかにアッシリアが残虐でまた傲慢なことを行ったかを、その時に少し私お話ししましたけれども、もう一度ちょっとお話しますね。生きたまま目をえぐり出す、手足を切る、生きたまま人間の皮膚を少しずつ剥ぎ、また生きたまま串刺しにするですね。こういう話がもう最初から最後まで続きます。で、こういうおぞましいことを行って国々に恐怖を与えながら、アッシリアは征服をしていきました。それでヨナはこのような神、このような民に対して神が憐れみを示すかもしれないと思ってニネベに行くのを拒んだわけなんです。で、まあ、こういう話を聞くとですね、私たち、これは私たちとは関係のないことだと思うかもしれませんけれども、実はですね、戦争においては人間の残虐性がこうもろに出てくるわけですね。で、それは普通だった人たちが行うわけなんです。確かヨナ書で話したんでしょうか、ちょっと忘れましたけれども、ナチスの働きを行った、ナチスがですね、ああいうことを行ったですね、ドイツにおいて、全体主義って一体何なのかっていう、議論っていうのはすごいたくさんあるんですね。で、私映画を見たんですけれども、普通の何でもない人がシミュレーションで、看守になって、また囚人になって、で何日か過ぎるとものすごいことを、自分たちで行い始めると、そういう結果が出ています。人間はそういう残虐性を持っているんだ、つまり罪を持っているんだということをですね、知るべきなんですね。そして神様がそのような残虐な行いに対して、暴虐に対して正しい裁きをしてくださるということを私たちが知るときに、その暴虐に対するその通りのことをその行った者が受けるんだということを知るときに、私たちは究極の慰めを得るんです。そこにもう苦しむ必要のない、その平安というか、正しい真実な裁きですと、ヨハネの黙示録の中に天にいる者たちが歓声を上げていますけれども、そのような歓声を私たちも上げることができるわけなんですね。で、それをこのナホム書を通して見ていくことができます。で、実はナホムという名前は慰めという意味です。慰めという意味です。そこでその名にふさわしい予言がここに与えられています。では一節をご覧ください。一章の一節。ニネベに対する宣告。エルコシュ人ナホムの幻の書。ナホムがいつこの予言を行ったのか、いろんな意見があります。その中の一つが紀元前の663年から654年までの間だというのがあります。3章にですね、エジプトのノ・アモン、あるいは別名がテーベが滅ぼされる予言があるんですけれども、それが実際に起こったのが663年、 けれども、テーベの町が654年に再び、こう、建て直されるんですね。再興します。ですから、その間ではないかと、まあ、言われるわけなんですけれども、だから、紀元前の663年から654年までの間。で、その、大体、そうですね、50年ぐらい後ですか？また40年から50年ぐらい後、紀元前の612年に、これ覚えてくださいね。まあ、何回も言うので、もうすぐ覚えると思いますけれども、紀元前の612年に、バビロンとメディアの連合軍がニネベの町を倒します。その出来事をもう集中的に予言しています。このナホムが。で、ヨナの予言のことを思い出してください。ヨナの予言は、北イスラエルのヤロブアム2世の治世の時でした。彼が、領土を大きくした時、そのことを予言したのがヨナなので、その領土が大きくなる、その前にですね、予言したわけなんですね。で、ですね、そうすると、数えると大体1世紀半前に、そのヨナがナホム、の予言の前にですね、予言をしたというふうに考えられます。ですから、その時には、悔い改めたんですよ、ヨナの予言の時には。アッシリアの王、そのニネベの王を含め、全住民が悔い改めて神様が許されたんですけれども、間もなくして、彼らは残虐な行いをまた開始したわけなんですね。もしヨナがナホムの時に生きていたならば、彼はタルシシュに行かずに喜んでニネベに行ったことなんです。でも、もう3節に出てきますけれども、神は怒るに遅い方なんですね。150年ぐらい待っておられたんですよ。まあ、悔い改めてその後、いつ残虐の行いを開始したかわからないですけど、まあ、間もなく開始したわけですけども。ですから、その間ずっと待っておられた。そして神様が裁きを行われます。そしてここの一節ではエルコシュ人というふうに出てますね。エルコシュという町があったと思われますが、これがどこにあるかが定かではありません。いくつかの可能性というか、こうだと言われているところがあるんですが、一つは伝承、トラディション、言い伝えですね。ニネベの数十キロ北にナホムの墓というのがあります。イスラム教徒とキリスト教徒によって、まあ、敬われているんですけれども、紀元後の16世紀に始まったものなので、おそらくは違うだろうという意見です、普通は。で、他にガリラヤ地方、特にカペナウム。実はカペナウムを、このヘブル語訳すとですね、ナホムの家となるんですね、まさに。ですからカペナウム、またはこのガリラヤ地方ではないかとも言われています。またもう一つは、ユダの地方、ミカがいたモレシュの近くにエルコシュがあったのではないかと言われています。もしガリラヤ地方にいたとしたら、彼は、もうすでに北イスラエル滅んでいますから、アシリアによって。でそこから、南に行ってですね。そして、ユダに対して、この予言を語ったと考えられます。なぜかと言ったら、ユダの名前がたくさん出てきます。ユダが。そのユダ、残されているユダに対する、その612年ですから、その時は、だいたいマナセですね。マナセ。マナセが王であった時に、この、彼が、その前にですね、予言を行ったと。612年、マナセかな。ちょっと今、ごめんなさいね。その予言を行った650年あたりの時はマナセですね。確実にマナセです。で、その時に、この予言を行ったと。で、彼ですね、極悪王ですね。もう、彼ほどの悪い王いなかった。ところが、歴代史第2を読みますと、悔い改めてるんですね。悔い改めてるんです。で、どうやって悔い改めたか。アッシリアに、捕らえ移されて、バビロン地方に行ってます。その時に、へり下って悔い改めて、 本当に神様に立ち上がったんですね。で、それで神様は引き戻してくださって、その後はですね、マナセってちゃんと神様に仕えてるっていうことが記録で載ってるんですね。だからおそらくはそのマナセとそこにいるユダの人たちに対して慰めを与える。間もなくニネベ、お前たちを苦しめたニネベは滅ぼされるんだということを、この、与えたのではないかと考えられます。では、2節ですね。主は妬み、復讐する神。主は復讐し、憤る方。主はそのあだに復讐する方。敵に怒りを保つ方。主は怒るのに遅く、力強い。主は決して罰せずに置くことはしない方。ナホムはまず神ご自身のご性質から、その働きから、その予言を行っています。これからニネベを神様が滅ぼす。ごめんなさい。ニネベ神様が、ニネベを滅ぼす。それにあたって、まず神様のご性質ですね。妬み復讐する神という紹介です。妬む復讐するという言葉、私たち否定的な印象を持ちます。それは良くないことではないかというふうに思います。で、なぜかというとですね、私たちが妬むとき、私たちが復讐するとき、往々にして利己的なんですね。自分中心なんです。で、それはもう罪なんですね。けれども、神様が妬みを覚える、また復讐を行われるという時には、悪に対する正義の怒りなんですね。悪に対する正義の怒りなんです。その感情的なもの以上に、その、やっぱこう裁判所における、判決のようなですね、刑罰を与えるような、そういう怒りですね。それを神様が持っておられますが、三節に怒るに遅いと。で、これが神様の大切なご性質で、モーセにご自分の栄光の後ろ姿をお見せになった時にですね、主は主は憐れみ深く、情け深い神、怒るに遅く、というふうに宣言しておられます。また神様はこう、エゼキエルを通して言われました。私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の見告げ。彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。と言いました。ですから、神様が何もしてないように私たちが感じることがよくあるわけなんですね。なぜかと言ったらまだその裁きを行っていないからなんです。けれども、待たないで、あるいは誤解して、失望して、あ、なんだ神様はいないんだというふうに思う人もいる一方で、今度は自分が悪いことをやっていて、それで何も悪いことが起こらないから神様は罰することはしないんだということなんですよね。けれども、ここで見るように、この2節と3節ご覧ください。主は復讐する神だと。そして、でも怒るに遅いんだと。でも罰せずに置くことはしないんだ。怒りは遅くされてるんですけども、神様は必ず罰するんだよということ。これを知る必要があります。で、神様がその遅くされている時に何してるかというと、忍耐深く待っておられるわけです。英語だと忍耐深いは何ですか ?long suffering。long が長いで、suffering がこれ苦しむという意味ですけども、長いこと苦しんでおられるということなんですね。そして次行きましょう。その力強さが次、自然の中に現れています。主の道はつむじ風と嵐の中にある。雲はその足でかき立てられる砂ぼこり。主は海を叱ってこれを枯らし、すべての川を干上がらせるバシャンとカルメルはしおれ、レバノンの花はしおれると。 いうことですね。つむじ風、嵐の中におられると。そして雲がある。海を叱った。これは航海が分かれたことを思い出しますけれども、また川を干上がらせる。これはヨルダン川がせき止められたことを思い出しますね。神様このようなことを行われるわけですよ。そしてバシャン、カルメル、レバノンとありますけれども、これはいずれにすべてが豊かな地の代表的な地方です。バシャンがゴラン高原、放牧に適しています。カルメルは、名前がカルメルでブドウという意味が含まれていますけれども、そのブドウ園が、有名ですね。そしてレバノンはその森で有名です。そこを神様が枯らすことがおできになる力を持っておられる。その力を持ってニネベを神様は裁かれるということですね。で、続けてみましょう。山々は主の前に揺れ動き、丘々は溶け去る。大地は見舞いで覆り、世界とこれに住むすべてのものも覆る。誰がその憤りの前に立ち得よう。誰がその燃える怒りに耐えられよう。その憤りは火のように注がれ、岩も主によって打ち砕かれる。山、丘、そして大地が覆るという神様が創造されたものをまたそれを破壊するということもおできになる方で、またそれ行われます。特に終わりの日にこれ行われますけれども、誰がその憤りに立ち会えようと立つことができるかというこの叫びも終わりの日にですね、この叫びます。黙示録の、6章のところに、このことが引用されています。そして、次をご覧ください。主は慈しみ深く苦難の日の砦である。主に身を避ける者たちを主は知っておられる。しかし主は溢れみなぎる洪水で主に逆らう者を滅ぼし尽くし、その敵を闇に追いやられる。わかりますか？7節、8節。この世には2種類の人たちがいて、そしてそれぞれに対する道が真っ二つに分かれていることをここで見ることができます。一種類、一方の人は、主に身を避ける人たちです。主に信頼する人たちです。もう一方が、主に逆らう人たちです。主に自分の身を避ける人たちに対しては、神様は、慈しみ深いということですね。で、この慈しみ深いという言葉、ヘブル語ではトーブ。で、ギリシャ語、ヘブル語の、おはようございますは、覚えてますか？ボケルトーフ。グッドモーニングですね。グッドなんですよ、グッド。良い。主は良いということなんです。で、これ絶対に忘れてはいけない、神様のご性質の中の根本的な真理ですね。なぜかというと、神様が良いということを忘れているときに、私たちは信仰から離れ罪を犯すからです。例えば、1タラント、2タラント、5タラント、それぞれが主人に与えられた人ですね、それぞれいますけれども、1タラントが地の中にそれを隠していたと。で、理由は何か。あなたは、まかないところから刈り取り、散らさないところから集める、ひどい方だと分かっていました。意地悪な方だ。神が善である。神が良い方であるということを疑ったときに信仰からなります。本当にここは大事ですね。そして苦難の日の砦だと。ここ大事です。主に信頼する者はこの世にあって苦難があります。で、主に信頼しないで主に逆らう人の多くがこの世によって栄えます。けれども、かの日には逆転します。主に信頼する人はかの日には慰めを受けます。けれども、主に逆らう人はかの日には滅ぼし尽くされるわけですね。そして、ですね。 主に逆らう人に今度は注目してみたいと思いますけれども、溢れなぎ、みなぎる洪水でとあります。ここ大事です。洪水、溢れみなぎる洪水、線引いてもいいかもしれません。なぜかというと、これは文字通り起こったんです。何回がこれから出てきますので、文字通り起こったということで、このナホム書がものすごい正確な予言、もう神様の言葉がいかに正しいかを表す予言になっています。紀元前612年にニネベが陥落した理由なんですけども、洪水によって城壁が崩れて決壊して、それでその破れ口を通ってメディアとバビロンの連合軍が入ることができたんです。それまでは到底無理だった。包囲まではしたんだけれども、アッシリア軍は非常に強力だったので無理だったんですが、ここで水が氾濫した、川の水が氾濫したということを前もってナホルが言ってるんですね。ナホムが言ってるんですね。ごめんなさい。ナホムが言ってるわけなんです。そして、次ですね。あなた方は主に対して何を企むのか。主は全てを滅ぼし尽くす。アダは二度と立ち上がれない。彼らは絡みついた茨、大酒を飲んだ酔っ払いのようであっても、乾いた刈り株のように全く焼き尽くされる。あなたのうちから、主に対して悪巧みをし、横島のことを図る者が出たからだ。悪いことを企んでいる。ということをここで、言っていますけれども、その悪巧みというのは、アッシリアの王セナケリブによるヒゼキヤに対する脅迫です。覚えていますか？ラブシャケが使わされて、そして、城壁の上に立っている、そのヒゼキヤの側近たちに対してですね、こう罵ったわけですね。でその中の一部を読みますけれども、イザヤ書の36章の15節、ヒゼキヤが、主は必ず我々を救い出してくださる、この町は決してアッシリアの王の手に渡されることはないと言って、お前たちに主を信頼させようとするが、そうはさせない。またこう言ってます。これらの国々のすべての神々のうち、誰が自分たちの国を私の手から救い出しただろうか。主がエルサレムを私の手から救い出すとでも言うのか。つまり、ヤーウェなる神様よりも自分に救う力があるよと。また、他の神々とエルサレムに皆を置かれているこのヤーウェを同列に置いた。これが主に対する悪巧みですよ。で、これを、に対する神様の裁きが、まあもちろんその、18万5千人が死んだということもありますけれども、あとニネベがですね、この陥落するという、その理由になっています。で、ここで大酒を飲んだ酔っ払い、これも正確に成就しました。これも、一度ですね、追い散らすことができたんですね。バビロン、メディア軍を追い散らすことができたんですね、アシリア軍が。で、それで、もう大丈夫だということで、この王様は、このお酒を飲んでですね、そして、あと兵士たちに対しても、お酒を与えてですね。で、後でまたこれも出てきます。これも繰り返して出てきますけれども、ベロンベロンに酔っ払ってたんです。このバビロンとメディアが入ってきた時には。でも何もできなくなっていた。ということが、まあ、ここに予言で書かれているわけです。そして、焼き尽くされる。これも火で、燃やされた跡が、今ニネベの遺跡の中に残っていますけれども、これもその通り成就しました。では12節、主はこう仰せられる。彼らは安らかで数が多くても刈り取られて消え失せる。私はあなたを苦しめたが再びあなたを苦しめない。今私は彼の首輝をあなたから外して打ち砕き、あなたを縄目から解き放す。ここちょっと気をつけてくださいね。12節の前半部分は、 アッシリアに対する、ニネベに対する予言ですね。彼らは安らかで風が多くても刈り取られて消え失せると。けれども次からですね、ユダに対する予言です。私はあなたを苦しめたが、再び苦しめない。そして、私は彼の首輝、これニネベの首輝ですね。あなたから外して打ち砕き、あなたを縄目から解き放すと、ユダに対して神様が約束を与えておられます。で、次がまたアッシリアに戻ります。主はあなたについて命じられた。あなたの子孫はもう散らされない。あなたの神々の宮から、私は彫像や鋳像を立ち滅ぼす。あなたはつまらないものであったが、私はあなたの墓を設けよう。ここのあなたの子孫はもう散らされないという言葉は直訳。なんでこういうふうに新改訳が訳したかちょっとわからないんですけど、直訳はですね、あなたの名はもう巻かれないっていう意味なんです。あなたの名はもう巻かれない。名前つけるの大好きでした、アシリアの王は。その、例えば建物の碑文においてとかですね、もう自分の名前を、それ自分の名前をつけないものに対しては、この刑罰を与えるっていう、その豪語しているですね、この文章まで残っています。で、名前をもう残さないよと。今度は次に神々ですね。彫像や鋳像を立ち上がります。ものすごい多神教でした。基本的にバビロン宗教を踏襲しているんですけれども、アシュルという神様をはじめ、アヌ、ベル、エア、月の神の神、太陽の神のシャマシュ、そしてイシュタルですね。これバビロンも拝んでましたね。イシュタル。自然なるものを神として拝んでいて、それを立ち滅ぼすと。セナケリブがどうやって死んだか覚え出すと、いいんですけれども、ニクロスの宮で拝んでいた時ってありますね。自分の神ニクロス。いろいろいたんですね。それを滅ぼすよと。いうことです。で、これも遺跡で残ってるんですね。イシュタルの像が頭が飛んだ状態で、亡くなってる状態で見つかっています。ですね。そして、あなたの墓を設けようと。これはつまり、殺すよということを神様がおっしゃっているわけなんです。では、15節。見よ、良い知らせを伝える者、平和を告げ知らせる者の足が山々の上にある。ユダよ、あなたの祭りを祝い、あなたの誓願を果たせ。横島な者はもう二度とあなたの間を通り過ぎない。彼らは皆立ち滅ぼされた。このニネベが亡くなったということ、滅ぼされたということで、シオンにおいては良い知らせを伝えるんだ。おお、ニネベが亡くなったんだ。ということであります。けれども、究極的にはこれは神の国にしか、でしか、この、成就しませんけれども、あともう一つ、ここの箇所、覚えてませんか？ローマの十章に出てきます。この足、つまり、良い知らせを携える、福音を携える者たちですね。聞くことがなくて信じることができようかと。そして、足で、この使わされることなく、その、聞くことができようかと。いうところで、パウロが引用している箇所です。ですから、この遺書、わかりますか？逆らう者に対しては滅び。けれども、滅んだところで、今度は苦難の中にいる者たちが救われて慰めを受ける。この対比が行われているわけです。で、2章からは続けて同じ内容なんですが、もっと詳しく、その、このナホムがですね、幻を見たって一章の一節にありましたね、幻。まさに映像のように、その、どのようにニネベが滅ぼされていくかを、ナホムが予言を行っています。散らす者があなたを攻めに登ってくる。類を守り、道を見張り、腰をからげ、大いに力を奮い立たせよ。ここをまず散らす者がメディアとバビロンの連合軍です。そしてそれに対して類を守り道を見張り腰をからげ大いに力を振り立たせると。おそらくこれを聞いたですね、ニネベの人たちは当時は笑ったと思うんですね。なぜかと言ったらものすごい防備がそのニネベの町にもうすでにありました。 セナケルブが6年間かけて巨大な兵器庫をその城の中に作っています。またエサルハドン、という王様がセナケルブの次ですね、息子ですね、セナケルブ死んだ後に戦車、馬、ラバー、槍、矢を補充して、さらに兵器庫を拡充し、また町の中に、その中央を走る王の道っていうのがあったんですけども、そこを幅25メートルに広げて、兵隊が動くことができる。まあ、つまり町全体が、その、もう戦う姿勢でなってたんですね。もう戦うよと。私たちはいつでも大丈夫だよと。いうふうにしていたんですね。で、事実ですね。614年、紀元前の614年にメディアのキュア・クサレスという王様が包囲を開始して攻めていくんですけれども、一部の郊外を除いて、それしか占拠できなかったんですね。だからもう本当笑ってたんですよ。で、そこでメディアの王様、このキュア・クサレスが、ネブカデネザルの父のナボ・ポラサルに、援軍を頼みました。それでナボポラスルが一緒にやってきたんです。で、それで連合軍。で、1612年に征服するわけですけれども。でも、このですね、予言を聞いたときはもう笑ったと思うんですよ。なんで私たちもっとやる必要があるんだと。で、神様皮肉を込めて言ってるんですね。これちゃんとやっとかなきゃいけないよ、もっときちんと。で、2節。主はヤコブの境をイスラエルの境のように回復される。かすめる者が彼らをかすめ、彼らのブドウのつるを損なったからだ。ですね。先ほどの続きですよ。その、散らすものがやってきたけれども、それによって、今度はヤコブの栄が回復されるんだよ。で、3節です。その勇士の盾は赤く、兵士は灰色の服をまとい、戦車は整えられて鉄の火のようだ。槍は揺れ、戦車は通りを狂い走り、広場を駆け巡る。そのありさまは松明のようで、稲妻のように走り回る。ものすごい急スピードで、メディアとバビロンが入り込んでいる。その姿がここで、出てるんですね。まず、赤い。盾が赤い。そして、灰色の服をまとっていた。で、当時そうであったと言われています。メディアの軍も、またバビロンの軍も、盾が赤くなっていた。その、赤道の盾を持っていたのではないかと言われるんですね。赤道、その赤い銅で作られた、その盾を持っていたと言われるんですね。なぜかというと、まあその、太陽光線で反射してですね、ちょっとこう、びっくりさせるっていう意味もありますけど、自分たちから流れ出た、その、飛び散ったですね、血が、相手に見られないようにするため、赤くしとけばあんまり目立たないですよね。で、そのために赤くしていたというふうに言われています。で、そして槍が揺れているっていうのはわかりますか？こうやって、早く来てるときにですね、この、持ってる槍がこう揺れてるわけですよ。そして、ものすごいスピードでもう松明のように、稲妻のように走り回っていると、今このナホムが見てるわけですね。で、鬼人たちは呼び出され、途上でつまずき倒れる。彼らは城壁へ急ぎ、防柵を設けると。この鬼人というふうに訳されてますけれども、他の訳では将軍と訳されてます。将軍。これ将軍ですよ。呼び出されたと。つまずき倒れる。なぜかわかりますか？酔っ払っているからです。で、とにかく急がなければいけないということで、防柵。破れ口のところをですね、また埋めていかなければいけない。で、この埋めなければいけないその後も、実は、南壁のところに、ニネベの遺跡の南壁のところに残っています。そして次が重要な御言葉です。予言です。町々の門は焼かれ、開かれ、宮殿は消え去るとありますけれども、町々、これ、やめてください。直訳が川川のです。川川、川です。川、川。river です。river ですね。なぜ町々というふうに言い換えたのかが私は理解ができないんですが、なぜかというと、文字通りこれが起こったすごい予言なんです。 ニネベの町は川に囲まれた町です。イラクの北部にモスルという町が今でもあります。でもうすぐ横にティグリス川が流れていて、そのティグリス川を越えたところにニネベの遺跡群があります。でティグリス川とその支流に、その間に城壁があるんですね。で、セナケルブはですね、内側に水を取り入れるために水道を作ってるんですね。もうすごいですよ。ローマの水道橋ありますよね。カイザリアの近くにですね、ありますけれども、ああいうものを、もう当時作ってたわけなんですよ。そしてダムまで作ってます。なぜかと洪水を抑えるために、調整するためにですね、ものすごい、こう、きちんとした、川川の中にあった、町だったんです。で、そのさっき言った614年にはもう、称賛がつかなかった。包囲はしたんだけれども、全然びくともしなかったんです。ところが、612年の3月4月頃、雨がたくさん降りました。ティグリス川が氾濫したんです。そしてその城壁というのが、その乾いたレンガみたいな、そういう石で作られていたので、その中に水が含まれてって、それで一気に崩れ去りました。その割れ目、その破れ口のところですね、城壁の北西部分だったみたいなんですけども、そこから連合軍が入ってきたんです。で、さっき読んだ3節と4節があるわけなんですよ。そしてアッシリアの王が、宮殿の敷地内に薪を、ものすごい巨大な薪、数多くくべてですね、そしてその中に自分の金銀とか王服とか積み上げて、自分の側近の宦官、また自分の妻やスマベを、その、閉じ込めて、自分自身もそこにいて火をつけて、自殺したんです。宮殿。だから、川川の門が開かれ、宮殿は消え去る。その通りのことが起こったんですね。そして王妃は捕らえられて連れ去られ、そのはしためは鳩のような声で嘆き胸を打って悲しむとあります。で、この箇所も王妃と訳されてますけれども、ヘブル語が下に書いてますね、フツァブとなっています。フツァで、これ定めと訳すこともできる言葉で、神の定めにより捕らえられて連れ去られたというふうに訳している訳もあります。そして次に、ニネベは水の流れ出る池のようだ。皆逃げ出して止まれ立ち止まれと言っても誰も振り返りもしない。水の流れる町ですけれども、今この水が出ていってる池みたいだと言ってますが、これつまり何かと言ったらもう、みんなもう本当にパニックになって逃げていってるわけですね。そして銀を奪え、金も奪え、その財宝は限りない、あらゆるたっとい品々が豊富だ。金、金、アッシリアのニネベの町にはものすごいたくさんあったと言われています。この時の略奪品のおかげで、バビロンの王、ネブカデネザルは、あのすごいバビロンの町を建てることができたと言われているぐらい、ものすごいたくさんあったんです。そして、アッシリアの王の特徴はですね、自分がいかに他の国々を征服したかということを自慢している文がたくさん残っていることなんです。セナケリブをはじめとしてですね、いろんな人が自分がこれだけのものを倒した、これだけのものを倒した。で、大英博物館に行くと、それ残ってます。イギリスが持ってたんですね、自分の国に。残ってる。そのニネベにあったものをですね、持ってったのがあるんですけれども。で、そこに、いかに私のところに、私たちがこの略奪品、これだけの金銀を持ってきたかと。ヒゼキヤの名前もセナケルブはですね、書いてるんですね。確か書いてますね。で、他のそのユダの王様、イスラエルの王の名前も書いている。他の、他の王様の王様も書いてるんですけれども、でものすごい量。で、他の国、町々の分け与えるわけでもなく、自分たちが貯めてたんですね。その予言ですよ。その財宝は限りない。 あらゆるたっとい品々が豊富だと。そして十節を見てください。破壊、滅亡、荒廃、心はしなえ、膝は震え、すべての腰はわななき、誰の顔も青ざめる。ここの最初の言葉、破壊、滅亡、荒廃、今メディアとバビロンの連合軍がここを攻め入って略奪した後の今ニネベのですね、状態を表しているんですけども、ここがヘブル語でそれぞれ似た音の言葉らしいんですね。ちょっと私ちゃんと発音できるかわかんないです。ブカー、ウメブカー、ウマブラブカーっていうふうにですね、こう、わかりますか？音が似てるんですよ。で、それを聞くとですね、物がこう砕け散るのに似てる音になってるそうです。で、だから今、このもう、演出的にですね、こう予言を行ってるんですよ。いかに荒廃し、滅亡し、破壊されているか。そして今もう心がもうわなないている姿ですね。この腰がわなないている姿、顔が青ざめている姿。それを表しています。そして続けて、かつてのアシリアはどこ行ったのか。ということをおじしを通して説明しています。おじしの住処はどこにあるのか。それは若い獅子のための洞穴。おじしが出歩くとき、目獅子と小獅子はそこにいるが、誰も脅かすものはない。おじしは小獅子のために十分な獲物を引き裂き、目獅子のために噛み殺し、その洞穴を獲物で、その巣を引き裂いたもので満たした。これがアッシリアのかつての姿です。おじし。これ、獅子をかたどった装飾にアッシリアは満ちていました。例えば、上半身が人間で翼のついた獅子の彫刻。まあ、これがアッシリアの中で有名な彫刻なんですけども、至るところにこの獅子が出ています。で、その彫刻だけではなく、いかに自分たちが国々の王を倒したか略奪したかということを、自分たちを獅子になぞらえてですね、こう誇っていたんですね。その彼らが今まさに同じ目に遭っているということが13節。見よ、私はあなたに立ち向かう万軍の主の見告げ。私はあなたの戦車を燃やして煙とする。剣はあなたの獅子を剣はあなたの若い獅子を食い尽くす。私はあなたの獲物を地から絶やす。あなたの死者たちの声はもう聞かれない。このように彼らが破壊されてしまっている姿がここに書いてありますけれども、私はあなたに立ち向かう。ここ英語だと I am against you. I am against you. これほど恐ろしい言葉はありません。神が私はアゲンストでお前にというほど恐ろしいものはありません。まあその前に彼らが主に逆らっていた。彼らがアゲンストだったんですけども、神様が今アゲンストになっておられるわけです。フォーかアゲンストか、神が味方かアゲンストか、立ち向かっておられるかでも全然違うわけですよね。もちろん味方であってほしいわけなんです。味方であればどうですか？パウロが言いましたよね。覚えてますか？神が私たちの味方であれば、誰が私たちに敵対することができようか。そうですよね。世界中の人が私たちに敵対しようとも、神が味方であれば安心です。けれども、世界中の人たちが私たちに対して、味方してくれても、神が立ち向かったらもうそれで終わりですよ。そして、次行きましょうか。三章。三章には、なぜニネベが滅ぼされたのか、その理由を神様がおっしゃっておられます。ああ、流血の町、虚偽に満ち、略奪をこととし、強奪をやめない、無知の音、車輪の響き、駆ける馬、飛び走る戦車、突進する騎兵、 剣のきらめき、槍のひらめき、おびただしい戦死者、山なす屍、数えきれない死体、死体に人はつまずく。いや、ほんとすごい情景でありますけれども、まず最初にですね、流血を行っていた町だ。虚偽に満ちていた。略奪、強奪をやめなかった。これがニネベの特徴です。流血。先ほど話した通りに、もうどんどんどんどん残虐な形で人々を殺していきました。虚偽に満ちていた。これは条約を結んでもですね、すぐに自分たちのために破棄します。覚えてますか？このユダの王アハズがですね、北イスラエルの王とシリアの連合軍が自分を攻めてくるということを恐れてアッシリアに援軍を求めたんです。で、アッシリアはですね、滅ぼしてくれました、ダマスコ。けれども北イスラエルを滅ぼして、で、今度はそれだけで終わらず、ユダまで来るわけですよね。あと、貢ぎ物も要求してきて。結局、助けは呼んだんだけども、条約を守ることはない、約束ごと守ることはないと。もっともっと自分、もうやっていく。そのことがここに書かれているわけですよ。で、これが彼らの第一のその滅ぼされた理由であります。そして4節。これは優れて麗しい遊女。呪術を行う女の多くの淫行によるものだ。彼女はその淫行によって国々を、その魅力によって諸部族を討った。淫行を行う遊女だ。呪術を行うものだ。先ほど話しましたように、偶像礼拝を彼らは行っていました。そして、そのことに基づいて、この悪い行いを行っていったわけなんですけども、魅力によって売ったとありますけれども、魅力させていったんですよ。軍事力ですよ。先ほど話したように何か援軍を頼みたいときにアッシリアの方にですね、すり寄っていってしまった。まあ、それがユダだけではなくて他の国々もそうだったんです。けれども、それによって、このどんどんどんどん支配力をアシリアが強めていっていった。その姿がここに描かれています。ですから、流血。その次が、呪術。ですね。そして、五節。見よ、私はあなたに立ち向かう。万軍の主の蜜源。あなたは私はあなたの裾を顔の上までまくり上げ、あなたの裸を諸国の民に見せ、あなたの恥を小王国に見せる。私はあなたに汚物をかけ、あなたを恥ずかしめ、あなたを見せ物とする。非常なる、本当に恥ずかしめですね。遊女であった彼女が今裾、つまり恥ずかしいところを全部公然の、このもうみんなの前にこう晒されている姿です。まあ、中東当時こういうことをさせたみたいですけれども、一番恥ずかしみを受ける女の人がですね、ということ。またしかも汚物をかけられるですね。わかりますね。汚物、糞とかですね、尿とかそういうかけられると、そういうふうに神様が表現しておられます。そして、あなたを見る者は皆あなたから逃げている。ニネベは滅びたと。誰が彼女を慰めよう。あなたのために悔やむ者をどこに私は探そうか。誰も、ああ、残念だ。ニネベかわいそうだ。という人がいないんです。理由は、みんながアッシリアにいじめられていたからです。次ですね。次の、ニネベが滅ぼされた理由はですね、彼らは自分たちが無敵だと思ってました。その滅びることはない、破れることはない、負けることは決してない、無敵であると思ってました。そこで神様は一つの例を挙げられます。それが先ほど少し話したノ・アモンというエジプトの町です。あなたはナイル川のほとりにあるノ・アモンよりも優れているか。水がこれを取り囲む。その類は海。その城壁は水。ね。ニネベの町はですね、もう本当に大きな町だそうです。 考古学の間ではおそらく発掘し尽くすことはできないと言われています。私仲介書をこう何冊か読んだんですけど、全部に出てました。 You never be excavated excavated っていうですね、出てました。それだけ大きな町ですごい通るだったんですけど、バビロンと同じようにですね、分厚い城壁があって、戦車が3両走ることができる幅があって、15の門があり、一つ一つに大牛の石像がありました。また城内外に、スナケルブが公園、植物園、動物園を作り、また水道設備、先ほど話した水道設備も作った。で、ニネベの町、聖書秘境化によって、これ神話だと言われてたんです。なぜか最近まで発掘されてなかったからです。19世紀になって初めて発掘されて、その全貌が明らかにされました。で、このようなすごい町が滅びるなんて考えることできないでしょと。でも神様が、じゃあノアモンはどうしたのと言われてるわけなんです。ノアモン、テーベという別名。テーベと言ったらわかると思うんですね。有名な町です。今でも観光、有名な観光地です。ナイル川の上流にあります。そして、そこに、もう本当に、遺跡が、すごい遺跡がありますけれども、そこの町も、滅んだことがあるんですね。あ、で、その前にですね、水がこれを取り囲むって書いてますよね。水がそれを取り囲んで海があってと。似てますね。ニネベと。で、ほんと自然の要塞があったわけなんです。にもかかわらず滅んだことがあるんですよ。で、アッシリアはそれをよく知ってました。なぜかというと、アッシリアの王のアシュルバニパル。エズラ記にはですね、オスナパルという名前出てきてますけども、アシュルバニパルが663年にこの町を滅ぼしてるんです。だからアッシリアこそが大きな町で非常に要塞化している町をっていうのは、それを滅び得るんだということを知っている人たちなんですよ。で、次見てください。9節。クシュとエジプトはその力、それは限りがない。プテ人、ルブ人もその助けて。このテーベの町がクシュ、これエチオピアですね。この援軍がいたわけですね。そしてプテ、ルブ。これはリビアの方ですね。その、傭兵たちがいたわけですよ。しかし、これもまた捕囚となり、虜となっていき、その幼子たちもあらゆる街角で八つ裂きにされ、その高貴な人たちもくじ引きにされ、その主だった者たちも皆、鎖につながれた。これがアシリアがエジプトに対して、このテーベに対して行ったことでありますけれども、ほら、見てごらん。彼らもそうなったんだよと。あなた方もそうなるよと。いうことを次でお話になるわけです。あなたも酔いしれて身を隠し、敵から逃げて砦を探し求めよう。あなたのすべての要塞は、初なりの一軸を持つ一軸の木。それを揺さぶると食べる者の口に落ちる。見よ、あなたの兵士は、あなたの中にいる女だ。あなたの国の諸々の門は、敵のために広く開け放たれ。火はあなたの勘抜きを焼き尽くすということで、先ほど話したように酔いしれていた、ベロンベロンになっていた。だから要塞というのも、イチジクの木の、その初なりのイチジクを持っている木のようだと。もう獲物、そのわかりますか、初なりのイチジク、柔らかいイチジクの木の、実ですよね。美味しい実ですよ。おお、うまそうだな、それを取っていく。そんくらい弱くなってるよと。そして兵士が、これもう、プライド丸つぶれですね。お前たち女だっていうふうに呼んでるんですよ。女だと。そのぐらい弱っちいんだと。これを聞いていたときは、聞いたそのニネベの人はもうなんだこれバカじゃないのって思ったと思うんです。けれども酔っ払ってベロンベロンになっていて、もう朦朧としているような兵士たちがですね、もう簡単にバビロンとメディアのその兵士たちは殺すことができたわけなんですね。女みたいだと。そして門が開け放たれて、火が勘抜きを焼き尽くす。 先ほど話しましたように、この焼き尽くされている、その赤、あの、灰ですね、灰の層が、ニネベの遺跡に残ってますが、全部成就しました。そして、エジプトで彼らが行ったその通りのことが、彼らの上に起こった、まあ、起こるということですね。まあ、当時だったら起こるということです。保位のための、保位の日のための水を汲み、要塞を強固にせよ。泥の中に入り粘土を踏みつけ、レンガの型を取っておけ。これは先ほど話したその防柵をつけなさいと、その今、破れ口が出たからやりなさいというふうに神様が、まあ、皮肉を込めて言っておられるわけです。で次に、その時火はあなたを焼き尽くし、剣はあなたを切り倒し、火はバッタのようにあなたを焼き尽くす。あなたはバッタのように数を増し、イナゴのように増えよ。あなたの証人を天の星より多くしても、バッタがこれを襲って飛び去る。あなたの、ここまでにしましょうか。バッタの裁きのように、ここで表現してありますけれども、ヨエル書を思い出してくださいね、バッタ。バッタのこの被害があった。その後に、バッタのような、こう、ものすごい恐ろしい軍隊が、この列を崩さずにですね、そしてあらゆる家々の中に入ってこうやってくると。その神の裁きを使って、今ここで表現をしているんですけども、要は、ここであなたはバッタのように数を増し、イナゴのように増えるというのは、どんなにあなたたちが増えていても、人数が多くても、全部、滅ぼ、もう本当に数少なくなって、ちょびっとしか残らないよということを、ここで言っているわけです。あなたの衛兵はイナゴのように、あなたの役人たちは群がるイナゴのように、寒い日には城壁の上でたむろし、日が出ると飛び去り、誰もどこへ行くか、行く先を知らない。自分のことしか考えないで逃げ出ちゃうって言うんですよ。その、その、見張りをしている者たちがですね、それをイナゴに例えています、再び。イナゴというのは夜の間ですね、これもうその壁の色が変わってしまうぐらいですね、一つのところにいたとしてもですね、朝日が来る、この日が昇ってくると一気にファーって飛び去るみたいですね。一気になくなるらしいです。という様子を使って、この衛兵と役人も、こう、バビロンとメディアがやってきた時にですね、一気にいなくなってしまうと、逃げてしまうということをここで言っているわけです。このような形で、今、この17節までに、ニネベの町が滅ぶということを予言されていましたけれども、今度は滅んだ後の話です。アッシリアの王よ、あなたの牧者たちは眠り、あなたの貴人たちは寝込んでいる。あなたの民は山々の上に散らされ、誰も集める者はいない。ニネベから逃げ出したアッシリアの王、このニネベが陥落してからもですね、アッシリア残ってたんですね。でその残党がいて、そして後にカルケミシュの戦いで、このバビロンが戦うわけですけれども、その時のほら援軍で上がってきたのがパロ、エジプトのパロの猫ですね。でその猫を阻もうとしたのがヨシアですけれども、その逃げた、王様カランですかの方に行きましたけれども、その王に対してですね。神様が、牧者たちは寝てるよ。貴人たちは寝込んでるよ。つまり死んでるよということです。死んでるよ。誰も集めるものはいない。そして、あなたの傷は癒されない。あなたの打ち傷は癒しがたい。あなたの噂を聞く者は皆、あなたに向かって手を叩く。誰も彼もあなたに絶えずいじめられていたからだ。癒えない傷です。癒しがたい打ち傷です。傷というのは普通治ります。けれども、永遠に治らないよ。痛みが続くよ。神様が審判としてこれを与えて、永遠の処罰として与えておられるわけです。そして周りの人たちは喜んでます。手を叩く。これは、いいざまみろという、そういう叩きです。ね。やって、バンバンバン。叩く。なぜですか？見てください、最後。誰も彼もあなたに、絶えず、いじめられていたからだ。なんか、いじめっ子みたいですね。実は孤独なんですね。それを 彼は最後に受けるわけです。ここから私たちが学ばなければいけないのは、あなたが裁く通りにあなた方も裁かれ、あなたが測る通りにあなた方も測られるからだよ。あなたがした通りのこと、それの通りをあなたは報いとして受けるんだよ。ですから、この復讐する神というの、神様を私たちは自分自身にも、また他の人にも当てはめなければいけません。それは自分自身に対しては自分が行っていることを吟味することです。自分を裁くことです。パウロが言いました。もし私たちが自分を裁くなら、裁かれることはありません。神様の前に出て、公平に、正直に、その自分自身を吟味し、悔い改める必要があります。そして今度は他の人たちが行っていることについては、全部を主の復讐に任せることです。どうやったら私たちが許せるのか。どうやったらそのわだかまりや恨みを晴らすことができるのか。復讐の神を見てください。同じことを、その人が行った同じことをその人が受けるんだということ。神様がそれを貫徹される、完璧に行われるわけです。そのことを私たちが受け入れるときに平安が来ます。平安というか、なんて言ったらいいでしょうか。神様への恐れが出てきますね。そして全てが解決し、そして本当に正義と平安に満ちた神の国が自分の心の中に、そして後にはもう実際にこの世界全体に広がっていくわけなんです。以上です。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。ナホム書を通して、復讐を主に任せよというあなたの命令をよく理解することができました。これだけ残虐なニネベに対して、あなたがその裁きを貫徹された姿を読むことができ、神様、すべての悪に対してあなたが報復をされるということ、わかりました。天のお父様、ですから裁きをあなたにお任せいたします。どんな変なことが悪いことが起こっていても、あなたにお任せいたします。また、私たちが行っている悪いこと、これには必ず申し開きがあるんだということ、忘れることがないように助けてください。お願いいたします。あなたを恐れて歩むことができますように助けてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りをお捧げいたします。